お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。日本とカナダでこのように礼拝ができることを感謝いたします。今日の御言葉はちょっと複雑ですので、どうかわかりやすく聖霊様が教えてください。私たちが理解しやすく、私たちの心も集中できて、御言葉が十分理解できますようにお導きください。感謝し、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。皆さん、今日ちょっと難しいですよ。でも、難しいのは、意外と簡単に説明すればすごく簡単に理解できるので、はい。聖書を自分で持ってくださいね。で、今日はスライドがないので、ご自分の聖書をこう開きながら、こう目を折ってください。はい。ローマ書のところ。はい。今まで私たちは何回もですね、こう律法について学んできましたよね。そして恵みについても学んできました。前回は律法さんという男性と結婚した女性の例を挙げて、その女性はめでたく死別しました。まあ、死別をめでたくというのも申し訳ないんですけれども、律法さんとの死別はめでたいことでした。そして私たちはイエス・キリストと結婚しましたよね。その女性も再婚しましたよね。で、恵みのもとに私たちクリスチャンは生活してこう生きてるわけです。そして今の私たちのこのイエス様に再臨するときに私たちがそうイエス様に会うまでに今の生活はそのイエス・キリストにもう一度会うための新婦のような気持ちで着飾って整える、そういう生活をする、それが聖なる生活ですね。その聖なる生活は苦しくて厳しい生活ではなくて、こう神父がワクワクしながら楽しみながら生きることを一緒に学びました。今日はじゃあそれじゃあ律法さん死にましたよね。じゃあ、律法さん悪いから死んだんじゃないのってなりますよね。でも、パオロは今日何を言ってるのかというと、律法さんは死んだんですけれども、律法は悪いものではないよっていうことをもう一度こう思い出させてくれるんです。で、7節をご覧ください。私がゆっくり読みますから、皆さんも聖書を開いてください。グレータさん、verse 7です。では、どういうことになるのか。律法は罪であろうか。決してそうではない。しかし、律法によらなければ、私は罪を知らなかったでしょう。例えば、むさぼるなと言わなかったら、私はむさぼりを知らなかったでしょう。これよく理解できますよね。律法というのは罪を分からせてくれるいい役割をしてるんだということです。むさぼるなというのは欲張りになるなとかそういう意味ですけど、今の競争社会では欲張った方がいいって教えてるんですね。不思議ですね。でも聖書は欲張るな。という教えてるんです。聖書を読むと本当の罪が分かってくるんですね。私たちのこの社会の考えとかとは違うんですよね。むさぼるな、これは聖書で罪って教えてるんです。律法は本来神様が私たちに与えて、人間が幸せに暮らす、そして神様と良い関係を結ぶために与えてくださったんですね。この時代の律法というのはトーラというのがあって、モーセ五章があります。そしてミシュナという口伝律法がありました。 そして、そういう、ちゃんと旧約聖書があったわけですね。そして、こっちで、こう、貪るなというのと似たように、もう私の友人がクリスチャンになった人が言ってたんですけど、聖書を読む前は許さないことが罪だと思ったことがないんですって。でも聖書を読んでから許しなさいって書いてあったからびっくりしたんですってね。だからそういう気づきも与えられるわけです。そしてキリスト教の宗教、影響があんまりない。そういう社会で、日本の社会もそうでしたし、韓国もそうでしたけれども、例えば重婚問題ありますよね。一夫多妻制とか。そういうのもキリスト教の教えによって、日本の場合は1873年、明治3年に重婚制度が変わったんですね。そういうふうにこう社会が変わっていくわけです。世界のその法律というのも、聖書に基づいて変わるのが多いんですよね。非常に影響力が高いということです。じゃあ、8節いきますね。8節見てください。ところが、罪は掟によって機会を得、あらゆる種類の貪りを私のうちに起こしました。律法がなければ、罪は死んでいるのです。罪が掟によって機会を得というのは、なんだか罪が生き物のように表現されていますよね。不思議ですよね。罪が生き物のように。それは罪というものは人間を破滅するパワーがある。そして繁殖する。成長する。ものですよね。破壊するパワーがあるということです。そして、あらゆる貪りを私のうちに起こしました。その表現はですね、自分自身の心に多くの罪が、うざうざうざうざ、罪がですね、こう、たくさんあることに気づいたっていう表現です。律法がなければ罪は死んでいるのです。というのは、律法がなかったら罪というのは死んだように静かにある。神様からの律法によって罪が明らかになってくるという表現です。例えば、泥水ありますよね。泥水を振って置きます。振ってやる。で、30分ぐらい待つと、下に泥が沈殿して、上にきれいな水ができますね。そしたら、一見それ泥見てない人は、飲もうかなと思うんですよね。でも、これ飲むと大変なことになりますよね。でも、これを、こう、初めて見る人にちょっと気づかせるために、割り箸とかでかき混ぜると、泥水になりますよね。そしたら誰も飲まないですね。飲んじゃったら赤痢になって死ぬ可能性もあります。律法というのは、この割り箸のようなかき混ぜる役割があって、私たちに危険を察してくれたりして、私たちの命と直結してる。そういうのを教えるわけです。そこまで律法は大事なんですね。9節と10節をご覧ください。私はかつては律法と関わらなくて生きていました。しかし、掟が登場したとき、罪が生き返って私は死にました。私が出ますよ。私。これはパオロです。パオロが証ししてるんです。私はこうだったんだよって言ってるんですね。いろんな神学者がこうだあだって意見を言ってるんですけれども、これは律法がわからなくて生きていた時の パウロの若い時のことだったんじゃないかなというんですね。パウロはパリサイ人だったから非常に立法にすごく詳しい学者だったから、学者でもあるし、すごく宗教指導者だったんで、詳しいんですよね。その以前のものを言ってる、以前の時のことだったんじゃないかなという、弓道をしてた時の、そういう、記憶を言ってるんだと言ってますね。しかし、掟が登場した時に罪が生き返って、私は死にました。って書いてあるんです。もうパウロはですね、罪が分かった時に自分が死にそうに苦しかったと、そういう表現をしているんですね。例えば私たちがクリスチャンになる前に、聖書を読む前は、これが罪だったのか、これ、まあ、むさぼりとかが罪だったのか、許さないのが罪だったのか、そんなの知らないから苦しくないわけです。でも、律法が分かったらもう、苦しい、これを守ろうとしたら苦しくなったっていう、そういう、経験を教えてるんです。パオロがそう言ってるんですね。で、10節と11節、10節のちょっと後半のところと11節をご覧ください。そして、命をもたらすはずの掟が、死に導くものであることが分かりました。罪は掟によって機会を得、私を欺き、そして掟によって私を殺してしまったのです。これさっき説明したのとちょっと重なるんですけれども、ユダヤ人が信じている律法を守れば救われる。ということを、パオロは非常に宗教心が強い人だったので、真剣に取り組みました。真剣に取り組んで、律法を守ろう、守ろう、守ろうって頑張ったら頑張るほど、自分の弱さに気づくわけで、できない、できない、これもやったけど、これも足りない、これもできない、そういう葛藤があるわけです。そうしたら、パオロの心の中で、ああ、私は救われない。ああ、足りない。神様に届かないって思うわけです。こういうパオロは、罪が欺くんです。ほら、パオロ、あなたできないでしょ？ほら、ほら、できない。あなただって救われないんだ。欺いてる。そういうのを、こういう10節と11節に言ってるんですよ。なんか罪と会話してますね。罪が欺いて、ほら、あなたはいくら律法を守って頑張っても救われない。永遠の命なんか得られないよって、ははは、って欺いてるんです。12節を。ご覧ください。12節が大事ですよ。13節、次も大事ですけど、12節が今日のキーワードです。こういうわけで、律法は聖なるものであり、掟も聖であり、正しく、そして良いものなのです。こういうわけで、すごく罪を分からせてくれる律法というのは、いいものなんですよ。って言ってるんですね。これが結論です。神様からの律法は良いものです。本来、神様がイスラエルの民をエジプトから救い出した時に、モーセをと、その直後ですね、モーセを通して10戒をくださいました。そして、それを守ることによって、神様との関係が深くなって、そして命が守られ、永遠の命を得る。そういうメリットがありましたね。そのレビ記ってあるんですよね。すごく細かい律法を、例えば捧げ物をあげる時の順番とか、そうすこの背、幕屋のサイズとか、そういうのも全部細かく書いてあるレビ記がありますけれども、 この時に、もう私たちよくわかる手を洗うとかですね。そして病気の人からの隔離。そういうのがもう3500年前ですね。もうもっと、まあその時期に、レビ記というので、こう衛生面で神様が教えてるわけですよ。それが私はちょっとコロナの3年間を見ながら、非常に人類はコロナに無力でした。いくらワクチンがないのも無力だったんですけど、ワクチンができる前までは、人間ができることは手を洗うことだけ。そして、風邪ひいた人、熱がある人と隔離するだけでしたね。非常に単純でシンプルな対策しかできなかった。でも私は本当に思いました。2020年あたりに入ったこの素晴らしい人類がコロナにできることは手を洗うだけなの？ 非常になんか面白いなと思ってレビ記を思い出したんですね。あら、神様って、じゃ昔昔から、ね、縄文時代の、あの時から手を洗いなさいって教えてくださってるわけですよ。感染対策。素晴らしいなと思います。で、立法というのは本当に私たちの命を守ってくれるんです。それだけじゃないですよね。神様はアダムとエバが罪を犯しました。その時からイエス・キリストを約束してくださって、そのイエス・キリストを信じる人には永遠の命を与えると約束してくださいました。素晴らしいですよね。神様は私たちのこの体、プラス魂の命まで守ってくださる方なんです。その守るためのいろんな掟とかを聖書に書いてくださってるんですね。そして私たちが今まで学んでる恵みの掟というのはイエス・キリストを信じることなんです。それが永遠の命をいただく、そういう決まりというか神様が定めた掟なんです。律法なんですね。聖書は神様の掟、律法、約束、素晴らしいものなんです。で、13節をご覧くださいね。13節。それでは、良いものが私にとって死をもたらすものとなったのだろうか？決してそうではない。実は、罪がその正体を表すために、良いものを通して、私に死をもたらしたのです。掟ということは、本来人々に命を与える良いものでしたが、いつの間にか人々に死をもたらしていました。すごく矛盾してますよね。命を与えるものが死をもたらしてる。どうして神様が神様の気持ちが変わったの？なんで？律法というのが変質しちゃったの？ってなりますね。いいえ、決してそうではありません。律法は変わらないよ。違うよって言ってるんです。神様は天地創造の以来、もうその以前から、その以前から神様は変わらない愛の方なんです。こういう神様が私たちに掟によって死をもたらすはずがないですね。この13節は皆さん鉛筆があれば書いてくださいね。これは律法主義を注意させてるんです。律法主義。律法というのはいいものなんですけど、律法主義が悪いわけですね。イエス様は、交渉外の時にですね、安息日に目の見えない人を癒してくださいました。 そして38年間病気の人を安息日に癒したんです。これを律法学者、パリサイ人とか宗教指導者たちが、イエス様が安息日を破ったって怒ったんですね。それでイエス様を批判しました。イエス様誰ですか？神様の子供ですよ。神様なんですよ。宗教指導者たちは神様さえも安息日守らなかったと言って批判しました。律法主義がそこまで怖いものなんです。そしてイエス様を十字架につけるまで、あの人は神様の掟、律法を守らなかった。違反者だ、罪人だってなったんですよ。罪が全くない方を罪人だ。こういう律法主義が、律法というのが死を与えた。律法主義が悪いわけです。私は最近、幸いというか、感謝なことに、旧統一教会脱会者たちに会う機会があって、今、バイブルクラスを導いてるんですけれども、この二人の女性の方なんですが、子供たちとのトラブルがすごいんですね。今、日本で二世問題というのがあって、まあ、今、ここで二世といえば、梨紗子ちゃんしかいないかもしれない。二世問題があるんですけれども、統一教会で、統一教会の会員じゃない人との恋愛を禁止してるんですね。それはニュースでも聞いてたんですけど、コントみたいで、それで彼らの中で、相手を決めてくれるんですね。で、それが嫌で、統一教会以外の、例えばアルバイト先で付き合ってるとか、学校で付き合ってる、もうこれは非常に罰せられると。それで、この女性、50代の方なんですけれども、もう脱会してるんですけど、もうすでに子育ては終わった。そういうふうに子育てしてしまったと言って、すごく後悔してるのと、今その子供さんたちが非常に親に反発してて、大変な状況なんですね。で、彼女たちが言ってましたね。私たちは掟を守ってたと。守ってたけど、それがそういうふうに破壊の方向に行った。そういうふうに言ってて、旧統一教会は聖書を真似て、彼らの考えを教えたわけですから、彼らはもう本当に悪いですね。カルトはそういうふうに自分たちの決まりをすごく強調して教えてるわけです。このように2000年前のユダヤ教、今のイスラエルもかなり厳しい律法の社会ですけれども、2000年前のそういう厳しい、そういう律法主義の学者たち、宗教指導者たちがイエス・キリストを十字架につける。そこまで過ちを犯したんですね。今、イスラエルの方々も、まだこのイエス・キリストの恵みがわからないので、まだ一生懸命律法を守っている。今、現代もこれが続いています。ここまで学ぶと、じゃあ、律法の反対は何？って考えますよね。じゃあ、ようこ、律法の反対は何なの？じゃあ、皆さん、律法の反対は何ですか？恵みだと思うかもしれないですよね。でも、律法の反対は恵みではなく、律法主義だと考えればいいです。律法主義が悪いんだ。先月、メッセージ、 私伝えましたが、立法さんは死亡しました。死別しましたね、立法さんと。じゃあ、立法さんの名前をちょっと変えましょう、今日は。立法主義さんと分かれた、死別したと思えば分かりやすいですね。そういう話です。立法主義さんとの死別。そして私たちは恵みのもとに生きてますから、信者は救われたからおしまい、天国行けばいいではなくて、生きてる間、神様のこの素晴らしい掟、律法、御言葉を守ろうと努力して祈ったり、そういう努力が必要ですね。神様の律法、掟が書いてある聖書を毎日読む。そして祈る。神様との交わりを深める。これが私たちの聖なる生活なんです。有名な牧師先生の証なんですけど、デーリック・プリンスという先生いらっしゃる。まあ、亡くなられたんですけれども、この方が第二次世界大戦中に、中近東に将校として参戦しました。中近東ですから非常に暑くて乾燥してた地域ですよね。で、この時に衛生面も悪いもんだから、砂漠の中でひどい皮膚病にかかってたそうです。もう全身がもうかゆい、かゆい、もう血だらけですね。アトピーだったんでしょうかね。なんか大変な苦しみだった。で、彼はその時イエス様を信じてなかったんですけれども、家はクリスチャンファミリーなんですね。それでお母さんが、息子が戦地に行くから聖書をプレゼントして、じゃあ聖書を持って行きなさいって。でも聖書読まない。信じてないから。でも痒くて大変だから、ああ、聖書読んでみようかなと思って聖書開いたんですって。そしたらその時にですね、箴言4章20節から22節目が止まったんです。箴言4章20節から22節。我が子よ、私の言葉に耳を傾けよ。私の言うことに耳を傾けよ。見失うことなく心に収めて守れ。それらに到達する者にとって、それは命となり、全身を健康にする。このデイリック・プリンス先生、あ、プリン、あ、デイリック・プリンス先生はヘブライ語がすごくヘブライ語に詳しい人だったんですね。で、ここで、全身を健康にする。健康というのはヘブライ語で薬の意味があるんですって。で、これが分かってたもんだから、彼は頭で、あ、聖書の御言葉は薬だって気づいたんですって。で、自分が今砂漠で薬がないでしょ。それで、考えたんですって。じゃあ薬はどうしよう。皆さん薬はいつ飲みますか？食後30分ですね。それでこのデイリック先生がご飯を食べて、30分後に聖書を一章読んで、それを1日3回聖書を読んで、朝ご飯食べて聖書を読んで。そういうのを繰り返してやってたんですって。そうしたら、いつの間にか皮膚病が消えた。彼のすごい証なんですよ。で、彼は、その後、福音を信じるようになりました。そして、イエス・キリストを信じて、神学者になって、自分が得意なヘブライ語をいろんな人に教えながら、非常に、細かく聖書を教えていた。すごい聖書の先生でもあるし、牧師でもある。そういう方に成長しましたね。 このような証は私たちにもありますよね。いろんな聖書を読んで自分の人生が変わったという方々が多いです。皆さんも自分がどこか体調が悪い時には食後30分ご飯食べて聖書を読んで、で勉強もそうですよ。頭良くするためにちょっと聖書を読んで勉強するとか、そういうのをやってみましょうね。最後になりますけれども、第2テモテの手紙3章16節。第2テモテ3章16節。今もし開けたらどうぞ。聖書はすべて神の霊の導きのもとに書かれ、人を教え、戒め、誤りを正し、義に導く訓練をする上に有益です。はい、お祈りします。愛する天のお父様、あなたからの命の御言葉を感謝します。聖書に書かれているすべての掟、律法、約束を感謝します。私たちがこの聖書を大事にして、すべてを信じて従うことができますように、聖霊様、私たちを助けてください。感謝して、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。